ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭アシストプロ会社員出版記念講演会 in 大分県ペープ市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントマリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと甘噛みしたちょっと甘噛みしたかもしれませんが、押し切ってしまいましたが、皆さん見ましたか？そこの放送をうっかり聞いちゃったそこのあなた、まだ数秒のことですから、まだ聞いてるわよね。聞いてるわよねじゃないです。圧かけてごめんなさい。でもね、ちょっと概要欄のとこにあります、一番最初に載ってるリンクは開いてからが切っていただきたい。まずそこタップしていただいてですね、PTX に入っていただいて、で、ぜひ、11月8日、プロ会社員出版記念講演会、これ、大分県別府市での開催となります。で、なんと、高橋社長が主催しているのでね、もう間違いなく面白くなります。カモさんだけでももう、とてつもなく面白いことは確かなんですけれども、これね、決して、主婦の方にはちょっとわかりにくいとか、そんなレベルのお話はしませんので、カモさんは本当に誰にでもわかるようにお話ししてくださいますし、めちゃくちゃ面白いんですよ。なので、ぜひ皆さん聞いてみていただきたい。ちょっとカモさんの言ってることをどんなこと言ってんのか気になるなとか、高橋社長のお茶目な一面を知りたい方、もうお茶目でしかないんですけどね、本当に天才的なね、ワードセンスをお持ちの方なので、インスタのストーリー見ていただくと本当わかると思うんですけど、非常に面白い方なんですよ。なので、高橋社長のことも知っていただきたいですし、ぜひね、11月8日盛り上げていただきたいので、直接会場に行ける方はそのままチケットをご購入いただきたいですし、高橋社長の応援をしたいな、カモさんのこと、応援してるな、本が欲しいななんて方の、ご支援もできるように、設けてくださってますので、いけないけど他社貢献の応援するよ、ちら、いけないけど本買うから送ってみたいなね、そんなね、項目で PTX に載っておりますので、この内容で PTX 載せてる人多分高橋社長しかいないと思いますけどね。顔文字つけてる人いないと思うんですけどね、そんなね、お茶目な高橋社長も応援していただき、カモさんの講演会もぜひ見に行っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。それからですね、そんな高橋社長、そしてカモさんを応援されております笑顔のまさまささんのインスタグラムをぜひご覧ください。インスタグラムにまた新しくね、オドハローの練習をしているのを多分投稿されてたんじゃないかな、私今日も見ておりますけれども、ぜひね、恐竜が踊ってますので短い手で恐竜が踊ってますので、ぜひね、それをご覧いただきたいなと思います。踊ってるのがお邪魔女ドレミっていうね、なんともシュールな状態ではございますが、オドハロの11月1日に行かれる方はね、おじダンサーズとして参加する笑顔のまさまささんもご覧いただくことができますので、ぜひね、今のうちに、インスタグラムなどもフォローしていただいて交流していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいと思います。毎日タイムレスの情報が硬すぎて情報硬すぎて、でバタバタしながら、もう本当に毎日ね、 CM の起用が決まったりとか、 CM ねタイムレスだけで個人とそのタイムレス全員のグループでね、いろんな5人での起用だったり3人での起用だったりみたいな感じで、いろんな形での起用があるですけど、全部で19社決まってるということで、もうそれを聞いただけでもすごいなぁというのもあってね、もうなんかワクワクしながら過ごしてはいるんですけど、スマホがですね、昨日突然動かなくなりまして、これ機種変更したのが多分10日ぐらい前でしたかね、多分そのくらい前だと思うんですけど、その時は特に何もなかったんです。で、そのね、機種変更する前の機種と今回の機種と、私どちらも容量同じものにしたんです。2ごろ 256GB の容量のものにしたんです。なんでかっていうと、前回使っていたものも容量が一応半分ぐらいでなんとか収めきれているから、私一応ね、ケントさんの撮影を突然しなきゃいけない時がたまにあるんです。ケントさんに突然言われてカメラって回さなければいけない時があるので、容量はできるだけいつも開けるようにしていて、でいざという時に撮れるようには一応容量を残してるんですよ。なので、まあ、そういう意味でも半分ぐらいあればまあ大丈夫だろうと思って、機種変更は同じギガ数でやったんですよ。で、大丈夫だろうと思ってたら、昨日の夜あたりからね、LINE が立ち上がらなくなり、メッセンジャーも立ち上がらなくなって、で、一瞬見れて、一瞬返せたりするときもあるんですけど、落ちちゃうんですよ。すぐにね。だから、その一瞬で返せるのがスタンプぐらいだったら返せるから、スタンプだけ返したりとかっていう風で、入れたタイミングで返したりとかはしてたんだけど、返せなくなっちゃって、もう朝には全く入れない状態になっちゃったんですよ。で、結構それでね、おかしいなと思って、容量を確認したら、255GB 使ってるって出てきたんですよね。なんで?ってなって。前の機種の時の容量から、そのままデータ移行してるだけなので、基本的には中に入ってる容量って変わらないはずなんですよ。で、そこから確かに美容万博とかで写真撮影とかはしたんだけど、それは、師匠にね、お渡しできるものはお渡しして、ちょっと削除してるんですよね。お客様の個人情報にも当たるので、私がずっと持ってるのも良くないと思ったので、まあ、削除させていただいて、まあ、一応そこはクリアにしてあったんですけど、それでも足りないって出てきて、なんでだろうって思って、いろいろシステム見たね。システムが130ギガぐらい使ってんの。そんなに入れてないし、でそのシステムに当たるようなものを全部開いてってみたんだけど、それを見てもどう考えてもそんなに使ってる様子ないんですよ。だから削除したところで何メガバイトぐらいのアプリの削除ぐらいしかできないから、と思って、どうしようどうしようどうしようと思って、もう朝まで四苦八苦してたんですよ。で、朝はもう完全に開けないから LINE で大事なの連絡が入ってきてるんだけど返せなくて、今日とりあえずメッセンジャーの方は、Facebook 側から、その、アイコンの上に出るのは表示させれるんで、とりあえずそこに、LINE とメッセンジャーが開けないっていうことを書いて、で、Instagram の方も開けるから、LINE とメッセンジャーが開けないっていうのは書いたんですよ。最悪そこで、もしかしてこの人 LINE 開けなくなってるかもって思ってくれる人がいれば、それでまだいいかなと思って、最悪の場合に備えて、それは、書いたんですけど、だけどなんで動かないかわからない。で、いろいろ削除してみたけど、結局削除しても削除できるものが結構な容量のものをできるだけ削除してみたけど、ビビたるもんなんですよ。で、システムのところは全然減らないの。なんでかわからないまま。で、結局どうすることもできなくって、で、何回か電源を落として、入れ直してをしてるうちに、突然、容量が 130GB ぐらいに戻りまして、使ってる容量がね、もうなんでか全然わかんないまま、解決したのかしてないのかもわからず、で機種変更をした時とかにね、まあいろいろなんか中が iCloud とかでね、保存してるものとかが移動したりとか動いたりとかしてるのかもしれない、それのせいなのかもしれないけど、半分も空いてってそんなことが起こるとなると、私やっぱちょっとケントさんのね、撮影とかでカメラとして使ったりもするから、怖いなぁと思って、ちょっと今ね、ビクビクしながら使っております。まあそんなこともありましたけれども、まあ一応今のところは動いているから、まあ連絡も取れる状態になってるかなと思うんですけど、今日ちょっと一日ね、LINE とメッセンジャーが開かない可能性はまだあるので、一応ね、24時間はその、自分のアイコンの上に乗るのだけはちょっとそのまま表示させておいて様子を見ようかなと思っておりますということで。本当ね、今日、お仕事先でね、 毎回何ヶ月かに1回面談みたいなものがあるんだけど、まあ、そこでね言われたこととかをお話ししたりとか、私の方からの問題提起したこととかをちょっとお話ししようかなと思ってたんですけども、これはちょっと明日にさせていただいて、絶対長くなると思ったんでねちょっと今日は本当にスマホのせいでバタバタしすぎてしまって、収録時間が思うように取れなかったので、ちょっと短めにはなりますけれども、まあそんなことがあるよということで、皆さんもね機種変更されたタイミングで起こるかどうかわからないので、そういうこともあり得るかもしれないので、普段からねそのシステムとか自分の使ってる容量とかがどのくらいなものなのかとか、これね結構チェックしてる方はチェックしてると思うんですよ。私結構チェックするようにしてるんですけど、そういうのをやっておかないといきなりね本体が全く動かなくなる可能性があって、今日も本当ねLINE とメッセンジャーだけじゃなくって、どのアプリを起動しても落ちるっていう状態がずっと続いてて、タイムレスの情報もちょっと追えなくて、私はなーってなってたんですけど、そういうことっていつでもスマホって起こる、まあ、PC とかもそうですけど、そういうのは起こるので、自分自身でねそういうところがチェックできるようになっておく方が良いと思いますよということも含めて、お話をさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松代さんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。美容万博でのスタッフ参加お疲れ様でした。出店ブースにおける、どこの誰がしているか自己紹介は大切ですよね。美容万博の概念の広がり、自分の職場でも来月マルシェを開催する予定なので、来られたお客さんが笑顔になって帰っていただけるように準備していきますということで、松田さんありがとうございます。いやね、本当に美容万博の概念って、その子供たちを楽しませるためにはやっぱりクオリティとか予算も潤沢であることが非常に必要不可欠というか、必ずアップしていくように、パワーアップしていくように開催していかないと、やっぱりありきたりになってってしまうと期待値も下がっちゃうので、やるんだったらそういう風にやれるような形を取るということが、まあ、一番その細野さんが伝えてくれたことなのかなと思うんですけど、本当に大事だなと思いました。なんかイベントを開催するときに、そのこんだけの予算でやりきるぞ、でできるだけ予算をかけないようにやるぞっていう風にやっていくと、それはやっぱり期待値が下がってる。この考え方ってやっぱり普段からしてるかなというと、そんな感じがしなくて、職場でもやっぱり決められた予算の中でやろうとするから、やっぱりお客様の期待値ってで、それを超えていかないとやっても意味ないかなって思ったんですよね。家電量販店はまあもちろんディスカウントショップでもあるので、購入いただく製品に関してはなんかね、こう割引しなきゃいけないような感じになっちゃってるから、非常にちょっと難しいところではあるんですけど、イベントをやるってなった時に前回よりもボリュームダウンしていたりとか、前回と同じではやっぱり人って集まってこない。だから人を集めたいと思ってやってることが、人が集まらないものをやってるんだったら、開催をね、1年に1回から2年に1回にしてでもちゃんと予算を確保できるようにしてやるとか、そういう風にやらないと結局は自分たちにとってもメリットがないのかなっていうのをね、すごく細野さんの言葉で感じました。細野さんって本当にすごい、そういうところが言語化もすごく素敵だし、私たちに伝えてくれている言葉とかも考えさせられるものが非常に多くて、本当に学びになるなって改めて思いましたね。やっぱりすごい方だなと、ついていきたいなって改めて思いましたね。そしてブースですけど、本当にね、この人たちどんな人なんだろうっていう時に、 SNS ほどお客様が気軽に見れるものってなかったりするし、でまあ SNS が見れないような世代のね方々とか、あまり馴染みのない世代の方々の時は映像を流したりとかをするでもいいと思います。そういったもので、自分たちがどんな会社なのかとか、どんな人たちなのか、どんなことをしてる人たちなのかっていうこともちゃんと と見せていかないと、お客さんって誰かわからなかったら、やっぱり近づきがたかったりとか、受けにくかったりとかっていうの絶対あると思うんでね、抵抗があると思うので、そうやって自分たち側から、自分たちはこんな人たちですよっていうのをちゃんと見せれるようにすることって大事だなって改めて思いましたね。松谷さん、コメントありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。 QR コード大事ということで、まさまささんありがとうございます。いや、本当に大事だなって思いましたね。ただもう一つ、ちょっとお客様からすごく素晴らしい指摘というか、お客様がねふと言われた一言だったんですけど、今回の、美容万博ってスポンサー様をご紹介するフライヤーが配られていたんです。で、スポンサー様のお名前をわざと、謎解きのようにして、子供たちが、いろんなところを探し回って、スポンサー様の名前を、書くというふうにね、チラシで、謎解き形式にしてくれていたんですね。これもすごく良いことだなと思ったんですけど、残念ながらですね、そこにフライヤーについてたのって QR コードがついてたんです。これ素晴らしいことなんですが、ふとね、女性のお子さん連れで来られたお客様が言われたんですけど、私外では Wi-Fi を拾わない限りスマホでいろんなもの見れないんです。動画も見れないし、いろんなもの開こうと思っても通信ができてないから見れないんですっていうふうにおっしゃられたんですよね。で、私ふと思ったの、これ家電量販店でも LINE チラシとかをね、おすすめするときにもすっごくたくさんあるんですけど、お外にいるときに Wi-Fi 拾ってないと通信できない方結構いらっしゃるんです。やっぱり、ね、奥様とかだとご自宅にいらっしゃる機会が多かったりっていう方もいらっしゃって、女性って結構 SNS 見ないっていう方もいらっしゃるんですよ。外でだと全く見ない、家の中ではちょこっと見るぐらいだったり、子供に見せるためだけに持ってたり、そういう方がいらっしゃるから、 QR コードでは見れない方もいらっしゃるんですよね。だから QR コードも大事だけど、他にもそういう方々もいるっていうこともちゃんと踏まえて、フライヤーをね出して、僕たちはこんなことしてますよっていうものを見せたりとか、そういうのって意外と大事だなって思いましたね。どんな人かわからないと、やっぱりせっかくねブースがあっても近づけなくなったりするから、そういう風にね親しみを持ってもらえるように動くことの大事さで、 QR コードももちろん大事だし、自分たちを他にもそういう QR コードが見れない方々にもちゃんとアピールできる方法を考えてブースを出すっていうことは、私もねブースで何かねこう告知したりとか、自分のグッズ出したりとかっていう時もあるので気をつけたいなって思いましたね。まさまささん、コメントありがとうございます。そしてね、ちょっとフッチー師匠からが順番的に来ておりますが、先にハルプリマフェラさんから、コメントをお礼させていただきます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミエモン、おはようございます。おはようございます。たくさんの子供たちの笑顔が見れた美容万博、本当にお疲れ様でした。何度もボラスターとして参加されているからこそ、アミエモンに頼る方もいらっしゃると思いますね。ブースでのフチフチ師匠への苦言やアドバイスができるのもアミエモンだからこそ、忙しい中での出展だったと思うので、今回の気づきは次回に生かされると思います。そして細野オーナーの美容万博にかける思いがとても大きいのを感じます。単なるイベントではなく、美容万博を開催するたびに、最大出力で成功にを向かわせる覚悟、子供たちの未来を作るための、意識改革をもっと浸透させたいというところまで考えられていることが本当に素敵だと感じました。一人でも多くの子供たちのために動かれている細野オーナーがとてもかっこいいですね。ということで、ハロプリマベラさん、ありがとうございます。本当にかっこいいんです。マジで。あんまりちょっと言いすぎるとね、細野さんを困らせるというか、もう細野さんをすでに困らせているのでね。すでに帰りがけに、美容万博の帰りがけにも困らせてしまったので、お前まだおるんかいみたいな感じでね、お前いつまで残っとんねんみたいな。はよ帰れみたいな感じでね、すいませんでした。ストーキングしすぎて、細野さんをね、最終的にちょっと困らせてしまったんですけれども、本当にね、子供たちの未来を作るために、そして、未来のね、その美容師さんたちに、なるような子供たちを、作っていくために、どういうことをしたらいいかということ、自分たちの、お仕事をちゃんと未来につなげるためにどうしていったらいいかということをいつも真剣に考えられているんだなっていうことが言葉からすごくにじみ出ているし、細野さんってね、 ごい落ち着いて喋られる方なんですけど、そんななんかわーってやかましくされるような方じゃないんですよ。なんですけど暑いんですよ、本当にすごく暑くて、穏やかに喋っているんだけども、みんなにその熱い気持ちを喋り出すと、もううるうるすぐし始めるような方で、本当にお優しい方なんですよね。まあそういうとこがめちゃくちゃ大好きなんですけど、あ、ごめんなさい、細野さん離れていかないでいやもう本当にね、気づきがたくさんあったし、細野さんからいただいた言葉とかでも学びが本当にたくさんあったし、そしてうち師匠とね、一緒にブースで出店でね、お手伝いさせていただいている時も、師匠このやり方だと効率が悪いです、こうしましょうとか、私が言ったこともね、師匠が優しいから聞いてくれるからねもうギャンギャン言いまくってましたけど、師匠はね、優しいのでね、受け止めてくださるし、まあその代わりね、弟子として、厳しく指導してくださればなとは思っているので、師匠と弟子という関係ではございますが、私はね、ガンガン言って、これからも、私が言えるところはガンガン言っていこうかなと思いますけども、でも、そうですね、頼れる存在に、ビヨンパパックの中でもなれたのであれば、それはありがたいことだなと思うのでね、これからもビヨンパパックには、関わっていけたらなと思っております。ということで、ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして、ふっち師匠からコメントをいただいております、神の手ふっち師匠でございます。わざわざさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。どうも、 QR コードが足りない師匠こと神の手フッチです。しっかり全部話してる件優秀な見えもんのお手伝いのおかげで美姿勢ブースがむちゃくちゃ盛り上がりました。まさか石野さんにやってもらえるとは、念願すぎる。本当に子供の笑顔って最高だよね。素敵なイベントに関わらせてもらって幸せでした。ということで、ふちふち師匠ありがとうございます。QR コードが足りてないふちふち師匠でございます別に私と一緒にしろとは言いませんが、師匠をですね、常にユニフォーム着てたりするじゃないですか。ユニフォームにも QR コード入れてください。そうしてください。絶対入れた方がいいと思います。で、QR コードを入れるんだったら、まあ、背中のね、例えば腰の部分とかにちょっと近いところだったりとか、みんなが読み取りやすいところ、まあ、お腹でもいいかもしれないですけど、お腹にやるとちょっと目立ちすぎるんで、あれかもしれないと思ったんで背中って言いましたけど、私はやった方がいいと思う。師匠のことを、この人どんな人なんだろうって思ったタイミングで、それを据えるようにしておく。私はスマホのね、裏側に入れといたり、で、サロン界隈にいるときは、名刺をね、常に、首から下げてて、名刺に QR コードはつけてるので、わざと名刺を首から下げていたりしますけど、そういうのって、実際には吸ってくれなかったとしても、アピールしたりとか、どっかで見かけたときに、あ、この人見たことあるっていう風になったりもすると思うし、師匠のことめちゃくちゃ興味持ってくださった方がたくさんいたんですよ。その施術っていうよりも、今回は親子で、一緒にね、親子同士で見合いながらできる、家庭でできる、家でできる、いつでもできる、すぐできるっていうもので、提案していたから、それもあって、あ、受けてみたいって思ったりとか、名古屋にも来てるんですか？佐賀なのにみたいな、そんな感じのね、方々たくさんいらっしゃいましたから、もっとたくさんの方々に知っていただけたらなと思うし、サロン界隈の方々だけでなくって、師匠のことをね、もっともっと知ってくださる方がいれば、やっぱり広がっていくと私は思うので、インスタグラムの QR コード、次からは全面的に出していただいて、そしてね、PR 動画とかがなければ、私は、自分のブースの時にいつもやってるのは、A4 ぐらいの用紙ぐらいのサイズのものをイーゼル、ちっちゃいイーゼルで飾るようにして、そこに自分の自己紹介、こんなことやってますよとか、こんな資格持ってますよとか、こんな活動してますよみたいなのを書いてたんですけど、結構見てくださるのでね、よかったらおすすめでございます。師匠にはね、偉そうに言いますが、師匠からはですね、もっとね、整体で学ばせていただきたいので、そこは本当にたくさん教えてください。師匠のこと頼りにしておりますので、これからも、私のうるささに、懲りずに、私を、弟子として育ててくれたら嬉しいなと思っております。師匠、私を捨てないで。コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノートスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、各チャプターじゃなかった概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを、載せさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております。11月8日土曜日、19時開催。鴨頭義人最強会社員、プロ会社員ですね。出版記念講演会員大分県別府市2025 with 他社貢献ということでですね、高橋社長が主催されます鴨さんの講演会の応援をされております。ぜひね、応援していただければなと思いますので、PTX ぜひ開いていただいて、ご支援などもね、遠隔支援もできますので、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。そして、笑顔のまさまささんのインスタグラムもぜひフォローよろしくお願いします。11月1日行かれる方ね、ぜひね、笑顔のまさまささんもチェックしていただけたらなと思います。おじダンサーズで出られますよ。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版ご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。チケットの方は完売状態となっているようなので、詳細はちょっともうね昨日のようにはお伝えしておりませんが、公演後はトークタイムもございますので、見に来られる方ぜひお待ちしております。楽しくお話ししましょう。それからですね、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に、いってらっしゃい。